こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。モテる技術はデイビッド・コープランドとロン・ルイスによる男性向けの恋愛ハウツー書である。現代圏のデーティングコーチとして活動してきた著者たちが、女性に吹かれるかどうかは生まれつきの資質だけで決まるものではなく、観察、準備、行動によって改善できる技術でもあるという前提から、出会いから交際までの振る舞いを体系化する。内容は服装と自信を含む自己演出、出会いの場の選び方、初対面での声のかけ方、デートの進め方、親密な関係や別れへの対処までを扱う。最大の特徴は、漠然と自信を持てと励ますのでなく、恋愛を複数の段階に分け、各段階で行動を起こすことを求める点にある。一方、本社には異性愛男女を前提にした一般化や、今日では慎重に読むべき性的関係的表現も含まれる。そのため、相手の意思、対等性、明確な同意を最優先する批判的な読み方が不可欠である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、モテるモテないを固定的な才能ではなく習得可能な技術として捉える本書の出発点は、自分は生来モテないという自己規定への反論である。著者は恋愛で結果を出せない理由を、容姿や運だけに還元せず、出会いの機会を作る力、会話を始める力、拒絶を受け止める力、関係を進める判断力といった行動可能な要素に分解する。この視点の実用性は、評価対象を人格全体から個別の習慣へ移せることにある。例えば、会話が続かなかった失敗を、自分には魅力がないという結論にせず、場所の選択、切り出すタイミング、相手への関心の示し方などの改善課題として検討できる。ただし、技術家は相手を攻略対象に変える発想にもつながりうる。恋愛は一方の努力だけで成立する成果ではなく、相性、状況、相手の自由な選択に左右される。本書の有効な核は、相手を操作することではなく、恐れから行動しない状態を減らし、自分の表現と対人能力を磨く点にある。拒絶は相手の境界や不一致を示す回答として受け取り、執着せず引くことまで含めて技術と考える必要がある。次に、服装と自信を結びつけるパーソナルスタイルの設計、本書は出会いや会話の前段階として、服装と自信からなるパーソナルスタイルを重視する。ここで重要なのは、高価な衣服や流行の模倣そのものではない。初対面では、相手が短時間で得られる情報が限られるため、清潔感、場に合った装い、手入れの行き届き方、姿勢といった要素が、生活への配慮や対人場面への準備として受け取られやすい。外見を整える行為は、相手を尊重するための最低限の準備であると同時に、本人の振る舞いを安定させる働きも持つ。本書が服装と自信を並べるのは、見た目だけでは説得力が続かず、逆に内面だけを唱えても第一印象の問題は消えないからだろう。ただし、外見を魅力の採点表にしてはならない。目指すべきは特定の男性像を演じることではなく、自分の年齢、体格、性察、合う場に整合した表現を選ぶことだ。相手の反応を得るためだけの誇張ではなく、無理なく継続できる身だしなみと落ち着いた態度に置き換えて読むと、本書の助言はより健全で実践的になる。さらに、出会いの場を増やし、初対面の声かけを行動課題として扱う入門的な章では、どこで女性と出会うか、そしてどう声をかけるかが主要な課題として置かれる。本書の現実的な指摘は、出会いを望みながら受け身で待つだけでは、関係が始まる確率そのものが上がらないという点である。仕事、友人関係、趣味、社交の場など、人と自然に接点を持てる環境を選び、会話を始める経験を重ねることは、恋愛以前に対人関係の緊張を和らげる訓練になる。ただし、数を打つという読み方だけでは不十分である。相手が急いでいる、明らかに会話を望んでいない、私的空間にいるといった状況では、接触しない判断が必要だ。声かけは成功を取りに行く一方的な手段ではなく、短い会話への参加意思を丁寧に確かめる最初の提案と考えるべきである。返答が短い、視線が合わない、断られるといった反応があれば、理由を詮索せず速やかに終える。この境界感覚を伴ってこそ、本書の言う行動力は押しの強さではなく、礼節を保った開始能力になる。そして、プレデートから交際成立までを段階別に考える実践的な構成、本書は、知り合うことと親密な交際を始めることの間に複数の段階があると捉える。目次にもプレデート、勝負デート、初めてのキスからその先といった区分が示されており、関係を一度の会話で決めようとしない構成になっている。この段階化の利点は、各局面の目的を混同しないことにある。初対面では安心して話せるかを確かめ、短い交流では相互の関心を見極め、デートでは価値観や相性をより具体的に知る。こうした順序を意識すれば、過度な自己開示、早すぎる将来の約束、一方的な身体的接触といった失敗を抑えやすい。 反面段階を攻略の手順とみなし、予定通りに親密さを進めようとするのは危険である。人によって関係構築の速度は異なり、途中で気持ちが変わることもある。デートの誘い、キス、性的な接触のいずれにもその都度の明確で自由な同意が必要だ。本書の枠組みは、相手を目的地へ導く行程表としてではなく、双方が無理なく関係を深められるかを確認するための観察枠として用いるのが妥当である。最後に、別れ方と長期交際まで扱い、恋愛を獲得後の関係運営へ広げる分冊版の実践編に見られるように、本書の射程は出会いとデートだけで終わらない。交際後の問題、別れを告げる際の注意、長い付き合いを幸福かつ情熱的に保つための論点までを扱っている点は、短期的な成功だけを目的にする恋愛指南書とは異なる。関係が始まった後には期待のずれ、距離感、衝突、関係を得る判断など初対面の会話術では解けない課題が現れる。本書が別れの準備や伝え方を扱うことは終結にも責任が伴うという認識を含むものとして読める。実践上は相手を傷つけないことと曖昧な期待を持たせないことの両方が重要である。都合の良い時だけ親密さを求めたり、自然消滅に任せたりするより、必要な範囲で率直に意思を伝え、相手の安全や尊厳を損なわない形で距離を取るべきだろう。長期交際についても万能の技法はない。継続の基盤となるのは、相手を変えようとする駆け引きではなく、対話、相互尊重、境界の確認、日常的な配慮である。本書は恋愛技術を獲得から維持終結まで考える入り口として位置付けられる。結論として、本書は恋愛に苦手意識があり、何から変えればよいかわからない男性にとって特に読みどころがある。服装、出会いの機会、会話の開始、デート、交際後の対応を一続きの課題として整理しているため、抽象的な精神論よりも行動を見直す材料を得やすい。第一印象を整える、交流の場へ出る、断られても過度に自己否定しないといった要素は、恋愛に限らず対人関係の基礎として応用可能である。また出会いだけでなく、別れ方や長期交際にまで視野を広げている点も本書の特徴である。多くの恋愛本が会話術や心理的駆け引きの断片に集中しがちな中、本書は関係の始まりから維持、終結までを段階的に扱おうとする。ただし、異性愛男女の役割を固定的に捉えた記述や、性的関係を急ぐように読める部分は現代の価値観と緊張する可能性がある。読者は成功率を上げるための操作法として受け取るのではなく、相手の意思を尊重しながら自分の対人スキルを整えるための歴史的な恋愛ハウスとして選別して読むべきだ。その批判的距離を保てば、行動への移し方を具体化した古典的な一冊として価値を見出せる。ご支援いただける場合は、デイビッド・コープランド、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。